説教許されていること綿引久美子牧師より主のメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。一番最初に皆さんにお話ししなきゃいけないのはですね、実は修法の修法要約なんですけれども、ちょっと不思議なことが起こりまして、この台のところだけは上書きでちゃんと司法をいつも送るんですけど、メールでちゃんと添付のところ上書きされてるんですけど、その下が光先生の主の祈り の要約なんですね。実は上書きされなくて、すいません、昨日の夜気づいたんですよ。そうなんです、上書きされなくて、でこ の入り口に置いてあったと思うんですけど、こちらが要約になりますので、すいません、差し替えをお願いいたします。ちょっとですね、なんか先週はちょっとわからないようなことがたくさん起こりまして、ちょっとなんか電気ととても相性が悪かったみたいで、私今まで書き溜めておいたのをこう USB に取っておいたんですけれども、その USB のデータがどこかに行ってしまい、全部なくなってしまって、そして次の日修法を送ったら台以外すべて上書きされずに届いていて、もうすいません、こちらを参考にしてください。でも主にお任せして御言葉を取り継がせていただきます。今月はですね、ルカによる福音書に戻ってきました。そしてイエス様が弟子たちを連れて伝道旅行にお出かけになるところのお話に移ってきています。先週は重い皮膚病の人をイエス様が癒して、イエス様が本当にこう人ではありえない力を持っておられることをですね、弟子たちに見せたわけですね。そして今週は中部の人の癒しの技になります。ここでは中部の人がこう積極的にイエス様に求めていって癒されたわけではないんですね。イエス様のお話を聞いた人が、まあ男たちですけれども、まあ紙芝居で4人いましたけれども、その人たちが自主的にですね、このチューブの人を運んでいって、そして癒してもらうっていうお話になってます。しかもですね、この日の浅い弟子になってまだ日が浅いわけですよね。この弟子の前でですね、いきなりもう神様の最重要事項ですよね、罪の許しの権限の話が来るっていうのはすごいですね。そういう流れになってるんですね。癒すことだけではなくて、罪の許しの権限という、もうイエス様の最大の使命ですよね。そのために十字架におかかりになるわけですから、それをこの突破なにお話しするっていう、すごい大胆な教えですね。はい、そのところが今日の箇所になっています。罪の許し、またこの奇跡のことっていうのはですね、ちょっと人の知識ではなかなか理解できない神の域の話ですよね。神様の領域の話ですね。そしてそれを思うと、この時まだ弟子たちはよく理解できなかったんじゃないかなと私は思うのですが、そういう弟子たちでも悟ったことがあると思うんですね。それはイエス様がただの人ではないっていうことと、あとこうちょっと神がかっているっていう言い方好きじゃないので、神に属する人っていうんですかね、何らかこう神様と関わりのある人なんじゃないかっていうふうにはおそらく分かったんじゃないかなと思います。この弟子たちがそのイエス様に呼びかけられた時の出来事、またこの癒しの出来事、そしてこの罪の許しの話をいきなりする、そのイエス様の教えを通して、本当にイエス様はただの人ではない、この人は絶対に神様から息のかかった人なんだな、何かしら神様とこうつながってる人なんだなという確信はあったんではないかなというふうに思います。今日の箇所はですね、そういうことが盛り込まれた意外と盛りだくさんな箇所なんですけれども、私たちはですね、ちょっと神様、本当に私たちが神様がですね、私たちの何を見ているのか、神様の眼差しですね、それから神様の御心を通して本当に私たちは許されているわけですけれども、本当にその許されている恵みっていうのがどんなものか、 私たちの手の中にあるこの神様の恵みって一体何なのかっていうのをじっくりと味わえたらいいなというふうに思っています。今日の箇所はマタイの福音書、マルコによる福音書にも記されています。しかしですね、ちょっと読んでみますと内容がそれぞれ目的に合わせて違ってるんですね。ルカはですね、異邦人であるっていうのは皆さん知ってると思います。そして直接イエス様のお弟子さんとかでこう見たのではなくて、こうリポートをして聞いた話をまとめて福音書を書いてるっていうのは何回か皆さんにお話ししてると思うんですね。まあそういうのもあって、ちょっと全く違う視点で御言葉に耳を傾けることもできるのかなっていうのが今日の箇所です。本当にまたこのルカの福音書の前後をちょっと見てみますと、重い皮膚病の人が先週だったですよね。そして今日中部の人ですよね。このあと徴税人なんですね。でこのどの人をとっても、世の中の人から罪人っていうふうにジャッジをつけられてる人、まあ、あなた罪人ねっていうふうに言われている人たちに、イエス様は積極的に弟子たちを連れて関わりに行っている、そして彼らを癒しているっていうことからスタートしているっていうのにも、やっぱり大きなルカの伝えたいメッセージがあるんではないかなと思うわけですね。本当にルカっていうのは女性とか弱い人、立場の弱い人にこう何て言うんでしょう、寄り添ったメッセージが多いってよく言われていますけれども、今日のところなんかを見てもそういう人たちとイエス様がどう関わっておられるのか、どうイエス様がそういう人たちを愛しておられるのかっていうことがものすごくこう伝わってくる箇所ではないかなというふうに思います。今日のところは人に着目して、そしてイエス様の愛と許しの深さ、広さ、大きさを私たち自身も感じつつ、そして私たちが許されてるっていうその愛して、神様の愛してやまないその愛がどんなに大きいことかっていうのをちょっとたっぷりと味わっていきたいなというふうに神様に求めていきたいと思います。それでは早速内容に入っていきます。17節のところ、開いている人は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。ある日のこと、イエスが教えておられると、ファリサイ派の人々と律法の教師たちがそこに座っていた。この人々はガリラヤとユダヤのすべての村、そしてエルサレムから来たのである。主の力が働いてイエスは病気を癒しておられた。はい、まず最初は群衆とファリサイ派の人々と律法の教師たちにちょっと目を留めたいなと思います。イエス様は先ほど言いましたように弟子を連れてガリラヤ湖周辺のあたりにですね、神の救いの知らせ、福音を伝えるためにこう旅に出るわけですね。そして先週は重い皮膚病の人を癒されました。重い皮膚病の人はですね、律法では汚れているとされていて、本当にこう人が近づかない、汚れるからといって近づかない人だったわけですね。誰にも触れてもらえない、誰と接することもない、人のぬくもりも感じることがない。イエス様はその皮膚にぬくもりを与え癒すわけですよね。汚れたところを清められた方、そしてその温かいぬくもりを与えた方、愛を施した方、本当にそれを弟子たちに見せたわけですね。清める権限というんですかね、清くする権限、それをこの間は見せたわけですね。本当にこうそう思うと、私は結構こういう歌詞をこう映像で想像したりとか、あとこう言葉にほーっとしたりとかする方なんですけど、この1週間結構そのぬくもりっていうのがなんかすごくほっこりするなと思って、ああ本当にこれがこの人にとってすごく大きなことだったんだろうなっていうのを、人としてとてもちょっとじんわり神様の愛を感じつつ日々過ごしてたんですけれどもね、そういうことがあったわけですね。そういう人にはありえない奇跡を行うイエス様の噂っていうのがこうたちまち広がるわけですね。またこの前からイエス様交渉が始まってからずっと教えを施しておられました。 街道とかで人々にお話をしたりしておられたわけですね。ですからその話ももちろんイエス様の話を一度聞いてみたい。またそれだけじゃなくて、もしかしたらこの病気が治るかもしれない、もしかしたらこういうことが解決するかもしれない、みんな抱えている問題と、そして本当にそのイエス様から受ける言葉の励まし、力、言葉の力が欲しくって、もうたちまち人がぐわーっとわんさか集まってきたわけですね。しかし今日のこの17節に書かれているところで大きいことは、決してそれを求めてきた人ばっかりが集まったわけじゃないっていうことです。ファリサイ派の人々、立法の教師たちがそこで座っていたと書かれています。すごいわんさか混んでるところで座ってるってすごいですよね。なんか正直私は、まあ先入観もかなりありますけど、こうそこを想像するともうこういう腕組みをしてデンってあぐらをかいて座ってるようなイメージを持ってファリサイ派の人と立法の先生を見てしまうんですけど、まあかなり刷り込まれてますけどね、そういうふうなイメージで見てしまうんですが、でもすごい混んでいる、そのもうごった返している人であふれかえっているイエス様の周囲に、実はイエス様を十字架にかけるのを狙っているような敵人がいた、刺客がいたっていうことです。しかしイエス様は全部をご存知であった方なのにもかかわらず、あなたはね、私のことを信じてないから出て行きなさいとか、あなたはね、私のことのミスを狙ってるでしょ、あなた話聞かなくていいからとかっていう、拒まないんですね。全員を受け入れるんですよ。しかもですね、ここに書かれています、ガリラやユダヤのすべての村、そしてエルサレムから来た。これっていうのはこの時代のもう全土地のこう制限は表さないんですね。すべての村ですよ。もうどこからも制限なく、もうこの地上のどこから来る人も受け入れる、そういうお方だっていうことをここで表していると思います。イエス様の前に来た人はですね、もちろんイエス様に会いたいという、もう本当に熱烈にイエス様を求める人と、またイエス様がどこかでミスをするんじゃないか、こいつは怪しいと言ってイエス様を拒み、願わくはというか、チャンスさえあればもうつつこうと、もうナイフを隠して来てる人もいたっていうことです。でもイエス様は全ての人を同じように扱われ、どんな理由があってもその行いを通してイエス様のところを来たっていう、イエス様のところに来たっていうところに目を留めてくださるわけですね。マザーテレサが愛の反対は無関心だっていうふうに言葉が残ってるんですね。愛の反対って、私なんかは攻撃とか何でしょう、ちょっと戦い戦闘派なんですかね、こう攻撃するとかそういうふうなのかなって思ってパッと見た時に、無関心、はあ、って思ったんですけど、関心がある、攻撃でも関心がある、それはからし種一粒の信仰にイエス様は目を留め、そこまで許されたのかもしれないですね。そのぐらいに神様の幅の大きさ、広さっていうのがここでわかると思うんですね。イエス様、神様っていうのは本当に愛の方です。そして愛は分け隔てをしません。すべての人を受け入れます。そしてすべての人に愛を注ぎます。本当にそれがこの一節ですけれども、とても現れているんではないかなというふうに受け取るわけです。神様の愛がそのぐらい大きく広いものであること。殺人を犯した人でさえ、主のもとに来た人を主はしっかりと受け止めるっていうことを、私たちはその愛の広さをしっかりと心に留めたいと思います。そしてですね、次ですね、中部の人たちを担いできた男たちに目を留めていきたいと思います。ちょっと変なとこから読みますけど、19節と20節開いてる方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。しかし群衆に阻まれて運ぶ方法を見つからなかったので、屋根に登って瓦を剥がし、人々の真ん中のイエスの前に 病人を床ごと吊り落とした。イエスはその人たちの信仰を見て、人よ、あなたの罪は許されたと言われた、はい、イエス様にどうしても癒してもらいたいという思いを持った人がこの中にいたわけですね。ここでは男たちと記されています。彼らはですね、自分が何かをしてほしいんじゃないんですね。中部の人、中部を患っているその人がに癒されてほしいと願っていました。そしてですね、それがイエス様はおできになる方だ、きっとイエス様だったらそれを治してくれる、彼を必ず癒してくれるっていう、見てないんですよ、聞いただけなんですよ、しかも噂で。それでもそれを信じていたわけですね。もうそこにすでにイエス様はこういうことができるお方だっていうしっかりとした信仰があったわけですね。そしてその思いっていうのはかなり強かったんだなというふうに思います。なぜなら、まあ人であふれかえるそこに、その担架のようなものですかね、布ですかね、こう持ってって、そしてその人だかりの中に行く、そういうのって大変ですよね。まず無理ですよね、イエス様のとこまで近づくのが。そして彼らはですね、そのために時間を割くわけですよね。人のために時間を割くわけですよ、自分のためじゃないです。だって自分のためだと思います？あの広いコンサート会場ありますよね。そしてそこに人がいっぱいいたとします。まあ、あのセールでもいいですよ、あのね、私たちセール好きですけどね。そういうところにですね、そういう大きな荷物の持った人が行ったら何て言いますか？なんでこんなところにわざわざこういう人連れてくるのって言わないですかね。みんな自分がやっぱり受けたいと思って行ってますから、邪魔ですよね、そういう人。そう思いますよね。そういう言葉が飛び交うやのとこですよ。いや、あなたたち偉いわね、病気の人のためにこんな連れてきてっていう人は、おそらくもうイエス様に熱狂してるわけですから、いないと思うんですね。ましてや込み入ってるところに入ってったら、そんなもう端っこのね、もういてってなるのが、私は人じゃないかなって、人ってそのぐらいに自分大事でな人じゃないかなって思うんですね。しかしながら、決してそういう自分に徳がないのにもかかわらず、こういう損得感情で話すこと自体がちょっとすごく汚らしいお話ですけれども、でもそれに彼らはこの人が癒されるという願いを持って実行に移したっていうことですよ。それはすごいことだなと思うわけです。ちなみにですね、中部の病っていうのを私はこう言葉でちゃんと伝えることができるのかなと思った時に、ちょっとウィキペディアを見させていただいたんですね。で、ウィキペディアによりますと、中部という病はすごく現実的な言葉で書いてありました。脳の血管障害などで手足などに麻痺を伴い、自分で動くことのできない症状のある人のことだと書かれていました。で、あ、そうなんだというふうに思ったんですね。そして聖書辞典とかも調べたんですけど、それにはですね、この麻痺というのは要はもちろんこの時代はもう治らない病、不治の病のような扱いをされていたのと同時に、その麻痺した原因っていうのが人の罪によるものだ、その先祖からの罪のこうなんて言うんでしょうね、流れの中で起きてくることだっていうふうに思われていた節もあるっていうふうに書かれていました。それとやっぱり孤独ですよね。またその人を運ぶっていうこと自体もかなり勇気のいることだったっていうことがわかると思うんですね。やっぱり先祖の時から悪いことをしててこういうふうになっちゃってるのねって、麻痺がひどくなればなるたびにそういう目で人から見られている人、それをおそらく見ていた男たちだったと思うんですね。そして彼らは他の人と違うのは、その人を見ていてこの人に癒されてほしいって思ったっていうことですよ。そしてそれが本当に神様の目に留まったというわけですね。そしてこのイエス様のその屋根から下ろすってすごいですよね。でも屋根から、屋根を剥がして上からイエス様の真ん前に 下ろすっていうことが起きたわけです。そしてですね、実はここがですね、ちょっと私の一番グッときたところなんですけど、マタイによる福音書とマルコによる福音書にではですね、この人たちの信仰を見て中部の人にっていう言葉がつくんです。で、ルカには中部の人にっては書いてないんですね。それともう一点、子よあなたの罪は許されたっていうのがマタイとマルコです。ここは人よってなってるんですよ。で、ギリシャ語をもうすぐ調べるので、ちょっとギリシャ語見てみたら、人っていうのが全人類っていうのが書いて、その人を指すっていう、要は男女とかこう分け隔てがなくて、とにかく人の総称っていうんですかね、全人類、また人っていうものを表すっていうふうにこう書かれていたわけですね。それを見たときに、まあ、私はですね、あれなんですよ、結構映像でものを考えたりするんですね。そうすると、その彼らの信仰を見てって言ってると、私はイエス様が上を向いているように見え、彼らを見ているように見えるんですね。彼らの信仰を見てっていうのは、下を見て、彼ら上に、屋根の上にいますよね。で、下を見て、あなたの罪は許されたっていうふうにはちょっと思い描けなかったんですね。あ、彼らに言ったんだな、男たちにこの言葉は言ったんだなっていうふうに、実はこうふっと思わされたんですね。で、すごい細かいところに目が行くのねって皆さん思うかもしれないんですけど、私すごい皆さん知ってる通り、国語のできない人間なので読み込みが悪いんですね。しかも毎回言うんですけど、本当に日々罪人の代表みたいに1週間を過ごしているので、もうすごく冷静が落ちるので、結構いろんな手段を使ってただただ聖書を読むっていうのが多いんですよ。で、今保育園の園長になってから、保育指針と聖書しか読んでないですね。時間がなくて、なんかね、聖書もいろんな形で読むんですけど、もう文字で読んでて目だけが追ってて入ってないのって分かるんですよ、自分で。別なところにここが行っちゃってて、でこう黙読ってただ読んでるだけだと、あ、今日ご飯何作ろうとか、あのことはどうしようとか、すごいそのよそに気持ちがいっちゃって、全然文字しか、字面でしか入ってないのがすごい分かるんですね、自分で。いかんと思うと、じゃあって言って、聞く、今聞く聖書ありますよね、まあ訳違うんですけど、聞いてみたりするわけですよ。それからですね、まあ、あまりにも読めないときには声に出して読む、もう読み込みが悪いときには声に出して読むと、結構いろんなところの神経が働くので、黙読よりは入ると思います、多分。で、それで気がつくこともあるんですね。あと訳を変えて読んだりとか、とにかくそういろんなことでただただ聖書を読むっていうので、素読っていうのを進学校で習ったんですよ。まあ、頭を一回全部何て言うんでしょう、ゼロにリセットするのに、まあ時間かかるんですけど、リセットして、もう黙ってただただ黙々と静まって、静かな時を持って、あ、今だと思った時に聖書を読むっていうのを時々やるんですけど、その素読っていうのはこうリセットした時にですね、人よあなたの罪は許されたっていうのがすごい残ったんですよね、頭に。それで、え、あれ、これマタイと違うと思ったんですよ。それで見た時に、あ、違う、そして、あ、目線はっていうので、そこでこうあって気づかされて、私も一回も気づいたことがなくて、ずっとこれはもう暗黙の了解で、多分メッセージで聞いたりとか、あとはここの箇所って結構メッセージで聞きますよね。でも絶対中部の人に言ってるって先入観を持って、もう最初からそういう知識を持ってずっと読んでたので、全然気がつけなかったんですよ、実は。で、はって思って、そこからこう探していって、で、なんかまあごく少人数だったんですけど、あるやっぱり方が、それを黙想、同じような黙想されてる方がいて、ちょっとほっとして今回お話しさせていただくことにしたんですけども、そういう受け取り方、そういうメッセージもあるっていうことを、あ、皆さんにお伝えしたいなと思って、実は今日の箇所のところに入れたんですね。本当にその罪の許しの宣言っていうのが、 彼らに向けられているっていうと、やっぱりいろいろ変わってくるわけですね。彼らの行いを振り返ってみると、その先ほど言いましたように、中部の人っていうのは他人なわけですよ。他人のために犠牲を払う、自分は生活があるわけですよね。その時間の犠牲を払って、彼のために一回自分の生活でしなきゃいけないこと、だってお金も稼がなきゃいけない、食べていかなきゃいけないから働かなきゃいけないですよね。それを一切を止めて、そしてその中部の人をイエス様に会わせるために犠牲を払ってそのことを行う、それをイエス様が見てたって思ったら、神様の眼差しを、私たちはよく神様のご性質をよく知ってますから、そしたらあなたの罪が許されたっていうのは、おってこうピーッとつながってくるような気がするんですね。そのように本当にこの人たちは神の愛のその信仰に基づいた自主的な行いだったわけです。そして本当にそのことを通してイエス様はおそらく胸が熱くなったでしょう。さっき光先生ちょこっとちっちゃい言葉でしたけども、なんとなくイエス様ほころんでますね、顔がちょっと笑ってますねっていうようなニュアンスのことを言いましたよね。私もそう思いました。私は結構熱烈によしよしよしと思ってる、ちょっと大げさなタイプなので、よしよしよしと思ってるイエス様の顔を思い浮かべましたけれども、おそらくイエス様はその行いを見て、なんてすごい、私のことを知らないのに、百人隊長の時も喜びましたよね。あなたがその行かなくても、あなたが命令してくだされば大丈夫ですって言った、その信仰を喜びましてね。イエス様はですね、ものすごく私たちが信じてる行いをする時にものすごい喜ばれるんですよ。イエス様自身をものすごく喜ばせるんですよ。本当にね、そういう状況の中での人よ、あなたはあなたの罪は許されたっていう言葉だったと思うんですね。それは本当に私たちにとってどれほど大きなことか。しかしながらイエス様の眼差しの中であまりにも自然のこと、当たり前のことであったかっていうのが分かると思うんですね。それが神様の愛なんですよね。それが許されているっていうことだっていうのを心に留めたいなというふうに思います。そして本当にこの男の人たちはですね、罪が分かってたか分かってないかはちょっとここには書かれてないので分からないです。自分たちが罪があったかないかは。でも彼らもイエス様にとっては罪人ですよね。その彼らに向けても罪の許しの宣言がされてるっていうところに、私たちは心に留めたいなって思うんですね。イエス様は私たちが気づいていなかろうがいようが、私たちの小さな愛の信仰の行いをちゃんと目に留めてくださっている。そして本当にそのおそらくイエス様はこの中部の人を見ている彼らの人生、彼らの日常生活、彼らのその考えていること、彼ら中部の人をどうやって運ぼうか、屋根に登った時もどうしようか、その考えている一切合切をおそらくイエス様はずっと見ておられたと思うんですね。そして本当にここだけないじゃないんですよ。こんな目の前で今私たちが分かるような目の前の行動を起こしたところだけじゃないと思うんです。その人のために考え、その人のために思考という考える時間をも犠牲を払っていて、その思い、その愛をずっと見てきてるわけですね。そしてこの行いがなった時に、人よ、あなたは罪が許されたというふうに彼らに伝えているんではないかなと思うんですね。それが私たちにも伝えられていることであり、私たちにとっても大きな恵みであること、そのことを受け止めたいなというふうに思います。皆さん本当にですね、私たちは経験とか知識とか聞いた過去の説教だったりとか、そういうもう刷り込まれているもの、もともと持っている、与えられているもの、それが時々新しい神様の言葉を邪魔する時があると思うんですね。もう私なんか今回の説教の準備をしてて本当にそうでした。でもですね、神様はの言葉は生きてます。その時その時伝えたい新しいことがあるはずなんですよね。だからですね、ぜひ先入観や知識や様々なことにとらわれないでほしいなと思うんですね。なぜならファリサイ人、 この律法の学者たちは神様のことをよく知っていました。特に神様が与えてくださった律法をものすごく熟知してました。それゆえに新しく来られた神の御子である救い主であるイエス様を見抜けなかったんですね。分からなかったんですよ。でもそれは私たちの信仰生活の歩みでも起こってくることだなと思うんですね。生ける神、本当に生きておられる私たちと直接関わってくださるその神様っていうのをしっかりと私たちは感じ取っていきたいなというふうに思うわけです。そしてですね、最後の中部の人ですね、いよいよ中部の人のことをちょっと皆さんと思い巡らしたいなと思います。23節から25節、開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか、ちょっと長いです、すみません。いいでしょうか、3、はい。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に、私はあなたに言う、起き上がり、床を担いで家に帰りなさいと言われた。その人はすぐさま皆の前で立ち上がり、寝ていた台を取り上げ、神を賛美しながら家に帰っていった、はい、中部の人はですね、もちろん神様にもう一番に癒されるというか、私たちもすぐ分かる人ですよね。なぜなら込み出しに書いてあるぐらいですからね。でもですね、彼は罪が許されるだけじゃなくて、まあ罪のレッテルをもともと世間からも貼られている人ですからね。でもですね、それだけではなかったわけですね。癒されなければいけなかった。なぜなら彼は神様との関わりの中でつまずく大きな石を持っていたからです。それが病です。病は希望を失います。そして本当に彼は歩くことができなかった。なかなか人と、自分が会いたくても人と会うことすらできないわけですね。訪れてくる人を待ってなきゃいけない。しかしながら罪人って言われる人のところになかなか人って行かないですよね。孤独だったと思います。そしてさらに彼は自分がイエス様の噂聞いていなかったかもしれないですけど、聞いていたとしても自分のために動いている人を頼まなければ、イエス様が癒してくれるかもしれないと思っても決していけないんですね。そして頼んだとしてもやってもらえるかどうかわからない。しかもやってもらう、その頼むということ自体もものすごく勇気がいるわけですよ。自分を担いでいって、そしてイエス様の前に下ろしてほしいって頼むのはなかなか勇気のいることですよね。また頼んでもお礼もできないわけですよ。ありがとうって言って何もできないわけですよ。受けるだけしかできない、助けてもらうしかできない、そういう人だったわけですね。しかしながらその人は神の愛のご性質を実行できる人と出会うんですね。それがこの男たちですよ。運んでくれた人たちですよ。彼らは自主的に自分で自ら運んだわけですよね。じゃなかったらわざわざ屋根の上を剥がしてまでもなかなか下ろさないですよね。しかもですね、獅子かなんかのあれに書いてあったのかな、あの家で瓦を張ってる家ってすごく珍しいって書いてあったんですよね。あっちって結構土のやつで、だからっていうのを何かの時にちょっと聞いたような、この辺はうろ覚えなんですけど、でも土壁でそこをこう穴開けたのかもしれないですけど、なんかそう思うとやはりさまざまな神様の時が用意されてこの時が起きてるのかなと思うわけです。そしてその中部の人はそういうわけで癒されるわけですよね。まず病が治るわけです。そして男たちと共に罪の許しも受けているわけですよね。人よですから、おそらく 彼も罪は許されている、もうイエス様の前に来てるわけですから許されている。そしてその後の行いで起き上がって、立ち上がって実際に帰る。信じてなければ立ち上がれないですよね。今まで歩ったことがね、歩けなかったのに立ち上がるのだってすごい勇気がいりますよね。信じてなきゃ起き上がれないですよね。そういうこともある。それで結局今まで孤独だった、本当に外にすら出ることができなかった、その彼の閉ざされた人生も開かれてくる。 その出会いによって開かれ、そして病も癒され、そして彼は何よりも神様という、イエス様という友を得るんですね。ここからイエス様と共に歩いていくわけですよ。そしてそれだけじゃないですよ。彼は同じように神様を信じる神の家族が与えられるわけです。それが男たちです。どうですか、それ見ただけだってどんだけ手の中に神様のたくさんの恵みと祝福があるか分かりますか。すごくないですか。全部ですよ。私たちはですね、同じ恵みがここにあるんですよ。だけどそれが見えない。そして祈る言葉を聞くと分かりますよね。まあお願い事が多いです。感謝のお祈りって、多分ここがここに抱えてるのが見えてたら感謝のお祈りから始まると思うんですね。でもなぜでしょうね。一番心の上と大きく占めてるのは悩み事、それから愚痴多いですよね。そういうことが結局目の前の石になって見えないんですよね。そしてこんなにたくさんの恵みがあるのにその重さも感じないですよね。時にはそれを投げ打つかのように自分をしっかりと握りしめて殻にこもってしまったりもしますよね。本当に私たちは実は大きな恵みを受けてるんですよ。許されているっていうのはそういうことなんです。神様の恵みが両手いっぱいにあふれんばかりに持っている、そういう人が許されている人なんですよ。そしてそういう人として世で生きていくっていうことが許されている人の生きる道なんですね。そして私たちはそうした時に口から悪口は出ません。口から出るのは、ああ神様って素晴らしいよね、ああ私本当に神様に恵まれてるし愛されてるよね、そこに私たちの喜びと希望と全てがあるわけですね。だからこの人は起き上がりなさいって言われて、その後に自然に口から神様を賛美して帰っていくんですよね。おそらくですね、ここの箇所で私たちは神様から言われてると思います。起き上がりなさい、神様の全ての恵みはあなたの両手いっぱいにあります、それを持って家に帰りなさいって言われてると思うんですね。私たちはしっかりこの神様の御前に集った後は手荷物をいっぱいですね、お土産をいっぱい持って自分のいるべき家に帰っていく、それが私たち許されたものなのかなと思います。そしてそこから神様の愛っていうのはあふれて人に伝わっていくんじゃないですかね。そして神の家族が増えていくんじゃないかなと思います。本当に私たちは恵まれています。口に賛美を持って、そして両手いっぱいに神様の恵みを持って、今週も神様と一緒に賛美しながら日常生活過ごしていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。私たちは人よあなたの罪は許されたとイエス様から言われ、そして今許されたものとしてこの地上で生きています。しかしながらこんなに多くの恵みをいただいているのに全くそのことに気づくことができず、日常のいろいろなさまざまな問題や、また私たち自身が胸の内に抱えているさまざまな思いを通し、本当にその重さも感じずに歩んでいます。しかしながら見えなくてもそこにたくさんの恵みを持って生きているのが私たちです。主に許されていることも、ものとして今生きていることを心より感謝いたします。あなたは私たちに言います。起き上がりなさい、神様のすべての恵みを両手いっぱいに抱えて家に帰りなさい。主よ、今日この場所から家に戻るとき、私たちはあなたの恵みをいっぱい手にあふれさせて戻っていきたいと思います。そして戻っていくと信じています。そしてその恵みを通し神様の愛が多くの人に伝わりますように、またその愛によってその地に神の平和がなるように、どうぞ私たちを使わせてください。いつもあなたの恵みでいっぱいに 満たしていただいて生かされていることを今一度確認します。感謝いたします。主よ、この1週間も口から賛美、感謝、そしてあなたの恵みを両手に抱えて日々歩ませてください。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。